生ついでにゆるっと覚醒してみちゃう。おはようございます、こんにちは、橋本恵美です。今回のテーマは座敷わらしとか先祖とか見守ってくれるものということで、今日もゆるっと覚醒マインドでお届けします。猫さんのペットシッターというのをちょっと頼もうかなというのでお声かけをしましたら、お知り合いの方がねやってくださるということで、その時の条件としてペットカメラ、見守りカメラっていうのをねつけてくださいと、おそらく何かあった時のために映像を残すっていうことじゃないかなと思うんですけど、それでいろいろ検索して設置してみたんですね。でこれなんか面白いなと思ってまだ設置して数日なんですけど、この間夜の暗視カメラみたいなのに切り替わるんですよ、ね、スマホでリアルタイムでも見られて、でその暗視カメラになって、いやこういう風に見えるんだって、そのスマホ片手にうろうろ見ながらうろうろしてたら、よく皆さんがオーブっていう白い玉っころあるでしょ、あれがねふわふわっとくっついてきてて、でその後何個かポカポカっと見えて、でちょうど私がこうフレームから右から左に移動するところに、もうなんとなくついてくる感じでふわふわっと出てきて、でその後、同じ部屋にはいるんですけど、猫さん の, そのカメラねカメラチェックしてたら、このカメラの左からスーッと分かりや、もうねはっきり分かる白い玉がふわっと出てきて、でそして下から上にも上がった時ににゃんこがこっちをチラッと見るっていうねあ気づいてんだなにゃんこと思って、面白い映像が出てました。でも白黒だからちょっとホラーっぽいよねって言って知り合いに送ってなんか白黒になった途端なんかよくあるでしょ、昔昭和の人たちは知っている、その心霊スポットを見て、スポットでは出ないのか、なんかそういうモノクロでほら暗視カメラでなんか撮ったりね、座敷わらし撮ったりとかね、なんかあんな感じでもうほんとわかりやすくもうはっきり出てたので、もうね面白いなと思って、でもうちには何らか、うちにいるのかこの土地、土地にいるのもいろいろいるんですけどね結構ちょろちょろ猫かなみたいな、なんかもう一匹いつか多分迎えるんだろうなというようなスピリットとかね、またその他自然なスピリット割といるんですけど、見かけるんですけど、それ写真とかね、別にそれ撮ろうと思って撮ることもないから、ひょんなことでね映り込んでるのを、これもリアルタイムじゃなかったら絶対気づかないから面白いなと思って、送ったんですよ知り合いにね、そしたらすごいいいっすねみたいな感じで帰ってきて、面白いよねって、それだけなんだけどそれで今回のテーマ座敷わらしとか、先祖とか見守ってくれてるものの話ちょろっとしようかなと思いました。どんな人にも見守りたいはいるんですよ。これはどんな人にもです、誰にでも、どんなに犯罪した人とかね、そういう人であっても必ず見守りたいいるんですね。見守りたいじゃないのもあったりするけど、必ず見守りたいがいるわけです。守護存在って言ったり、あとなんて言葉があるかな。守護霊だともう完璧に スポットピンが、なんて言ったらいいの、限定的な表現になるから、守護霊って言い方私はしない。守護存在、あと守護霊団とかいう人もいるかな。いろんな言葉があるんだけど、まあ、スピリットって私はよく言っちゃうんですが、自然霊とか精霊とかそういうのを含めて、まるっとスピリット体という意味でスピリットと私は表現してるんですね。だからね、いろいろ入れ替わりもあるし、これが守ってるよって言ってもずっといるのはまあ天使ぐらいか、まあ、うん、まあ人によるなやっぱな、なんとか言って守護天使という存在はもうずっといる存在で、あと神様系の方だと、うぶすなさんとかなんとかとか、まあ、いろいろやっぱね、皆さん言葉は違くとも、ずっといる存在と入れ替わってサポートしてくれる存在がいる、これぐらいで認識しとけばまあいいんじゃないかなと。まあ、その中でも座敷わらしっていうのは東北の方の風習というか民話神話的なやつなので、だから実は知らない人もいるんですよね。私あの座敷わらしって常識だと思ってたちっちゃい時から座敷わらしに会いたいなとか思ってたから、まあ、うちがねやっぱ東北の方の流れなので、なんだろうな、まあ、だからその東北の神話民話系は なんというかデフォルトなんですよね。逆に言うとその沖縄とかだと全然わかんない、全然わかんないですシーサーって何って思ってたから、最初沖縄とかね、なんか皆さん行くでしょ、まあ、だからシーサーがそのお土産屋さんとかでねあったりっていうのを、まあ、大人になって知るわけですよ。シーサーってなんだろうと思っていたことがありますね。まあまあ、だからね、地域のお守り存在はそれぞれあるんじゃないかなと思います。うん、ふもとか言ってで、なんかその地域ごとになんとか様っていらっしゃるよね。その民話か、民話で結構民話小学校の時か結構読んでて、まあでも東北地方のとなんかねお土産で買ったのかな、なんかもう記憶にないんですけど、ま、豆本みたいな民話集みたいなのをその行ったと田舎に行った帰りとかなんか買って帰ってよく読んでたなっていう記憶が、まあ、それで座敷わらしとかね、なんだろう、いろいろ多分入ってきてたんでしょうね、心のどこかに。皆さんの中でもその地方で、受け継がれた何かってあると思うんですよ。トイレの神様はどこにでもあるっぽいんだけど、うちがおばあちゃんから言われたトイレの神様はそんな美しいものではなく、むしろ水木しげるの怖い感じの水木しげると、なんだっけ、あ出てこない、ちょっとホラーの漫画の人みたいなやつでしかイメージないですからね。めちゃくちゃもうトイレ怖くなったからね、それで本当に未だにもう想像豊かすぎて、もうあの時に浮かんだビジュアルがもうずっと頭から離れられないから、トイレの女神様の歌を聞いた時にはなんて素敵なんだろうと、これを教えてくれてたらもっと良かったのにと思いましたよねまあまあまあ、そのね守ってくれるものでもあり、 まあ、見えない存在で怖いというふうに感じる人もいるかもしれないですね。まあね、突然何かが起きたらびっくりするから、おそらく怖いってなるかもしれない。でも大概ね、守ってくれたり、守るって言っても物理的な作用はそこまで強くはないくって、まあ、見守ってくれてる、で教えてくれてるっていう感じですね。なのでね、本当に別に何かを信仰しろとかじゃないけど、まあ、何かのその対象がある方が人は信仰しやすい、信じやすいという意味ね、よりどころにしやすい、形がある方がよりどころにしやすいから、形を求めるものだと思います。それをね、自分自身に向けられたら本当にいいよね、いいよね。でもそれを教えてくれてるのが外部存在、それは他者でも人間でもあるし、人間じゃない時にはね、人間じゃない存在の方が自分の内側から深い理解を得る、そういうこともあるので、まあ、だから祈りっていうのは私は好きで、それは願望実現とかそういうことではなくて、その領域との調和って言ったらいいのかな挨拶というか、なんかそこに溶け込むような感覚なんですよね、私の中では。まあでもやっぱり信じている人のあり方っていうのはやっぱりかっこいいなと思いますね、見ててね。なんだろうな、そう、埋めるための救いを求める信仰ではなくって、本当に畏怖というところからの祈りをできる人っていうのを見ると、やっぱり素晴らしいなと思う。自分もそのようになっていけたらいいなとは思いますが、まあまあ自分は自分で自分は自分でいいんじゃないかなと思います。その今言っているのは追いかけないという意味であって、なんていうのかな、今の自分で OK という部分と追いかけるわけではなく、自分は自分としてやっぱり成長していくっていう部分とありますね。なかなかね、人って一言を言うと一側面でしか捉えられないという傾向もあるから、こんな面倒くさい言い方をしてしまうんですけどね。いやー、面白かったなんだっけ、モノクロ動画に座敷わらしくんがと仮定して言ってますが、座敷わらしくん出てきて、でかつそれを猫が追う、目で追うというね。で目がキラーンってほら光るでしょ、夜ピカって、あの車のライトみたいにピカってしててね、可愛いなと思って見てました。まあ今日そんな話ですよ、今日そんな話ですよ、ということで今日はこの辺で終わりにしておこうかな。連日お知らせをしていますが、人生読み解き講座体験説明会が12日と16日で終わりになります。で26日から講座はスタート、でそして多次元チャネリングは25からでございます。この間質問ちょっといただいて、読み解き講座と多次元チャネリング両方興味があるんだけどっていうね。で多次元チャネリング、読み解き講座やったらチャネリングもうまくなりますかって言われて、まあベースとしての本当のベースのベースの部分は、トレーニングじゃないな、まあ、ちょっと影響はあるけど、多次元チャネリングは本当にそこに特化したスキル、技術アップなので、全然ジャンルが違うんだよねって話をしました。でもね、両方本当大事なんですよ。両方大事。 ありのままを見るという力が、まあ、人生読み解き講座、これは読み解くことをメインではなくって、その奥にあるものをつかむ、それによって自分の持ってる能力が開きやすくもなるし、心も頭も柔軟になっていくっていう、まあ、そういうベースができるんですね。そのベースができた後に結局現実に着地、実装していくっていうことが多くのセミナーではやれてないと感じるので、まあ、そこまでやりますよっていうのが一つ違いがあります。で、多次元チャネリングは占い師さんとかリーディングやってる人はまあまあもう直で役に立つし、あとそういうことを仕事にしていない方でもちょっとでも興味があったら、今自分がやれてること、本当に些細なことでもつながるということが、まあ、ちょっとでもなんか感じ取れていたら、そこをどう広げていくかもそうだし、浮かんだビジョンを自分の想像なのかメッセージなのか、そしてメッセージだったとしてそれをどう受け取って解釈読み解いていくか、ここには技術が必要なんですね。これはね、技術なんですよ。技術です。全部見えるようになったら分かるかって言ったら、そこを鍛えていったら分かるようになるとも言えるんですが、広げる技術はやっぱり別途持ってた方がいいんですね。安全なんですね。まあまあその辺はね、本当にやってる人じゃないと意味わかんない話だと思うので、まあ、興味ある人はまずぜひ来てください。多次元チャネリングはそんなに次回またやることあるかもしれないけど、同じことはやらない。まあまあ次があるか分かんないってことなんで、いいなと思った時にぜひご参加ください。はい、ということで今日もご視聴いただきありがとうございました。それではまたお会いいたしましょう。ではでは。